スイコ太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、ラボが、
はい、
ラボ3として発表になりました、
はい、そうですね、おめでとうございます、
は
い、
おめでとう。誰におめでとう。
僕に、自分に、自分に、
はい、そうそう、ラボ頑張ったみたいな。しかもね、
1
月から、
1月からね、
はいはい、
僕ら世代の人たちというのは、うん、まあ2020年が僕はすごい本番始まる感が、うん、もう何年も前から、うん、まあ直感的にしてたんですよね、うんうん、2020っていうのは東京オリンピックも来るし、うん、そのなんか2020年っていうのは一区切りで、うん、本当になんかいわゆる革命期の本番の幕開けみたいな、うんうん、黒船来航的な幕開けが2020年じゃないかなと。で、自分、僕ら世代がやっぱりこの推しを良くしていくためにそれぞれの持ち場でもう本番を生きる時だなっていう思いはあったんですね、うんうん、でもそのじゃあその本番の2020年でどんなラボをやるかっていうのは、まあ、たっちゃんからね頼まれてから2ヶ月ぐらいずっと考えてたんだけどなかなか浮かばなくて、
ね、3はやることは
うん、3やろうとは思ってたんですけど、
ね、
テーマがね、なかなか2ヶ月ぐらい浮かばなくて ね
珍しいですよね、なんか。
うん。
待ってても、降りてくる。
降りて、なかなか来なくてね。でも、最終的には、やっぱり、その、まあ、サインは出てたっていうかね、うん、まあ、神話の、まあ、加藤正樹先生、はい、とのご縁がね、ずっと続いててね、うん、で加藤先生っていうのはまあ神話物語を、うん、日本の最古の物語神話をね、うん、もうずっと解き明かしてくれてる先生なんだけど、その自分の人生を神話にするっていうのが、うん、ひらめいた時に、あ、これなら2020年やりたいっていう、うん、なんとなくやるのは嫌だったので、うん、やっぱり一つ一つ、まあ、手間もかかるし大変だから、やっぱり自分自身がまずやりがい持てるような、うん、そのテーマを見出さないと、まあ、ラボ2ですごく喜ばれてたから、うん、同じことをすれば、うん、その、喜ばれるっていうのは想像はできたんだけど、なんか、まず自分自身がこれはやりたいっていうのをね、うん、ひらめくきを待ってたら時間かかっちゃいましたね。
ね、単に2020っていうその節目とか、うん、なんかぴったり感だけじゃなくって、やっぱそこへの思いがあるから、うん、その時間がそこに現れた気がして、逆に本気度合いが伝わってきてよかったです。
ああ、そうですか。
でも言った瞬間に1月からスタートって、これはみんな大混乱。
まあ、来る人はね、もう、ちょうど空いてるはずですから。
お前、うん。ただ、本当になんか、せっかくだから、2020年がここまで特別な年だって翡翠さんに伺ってたので、
はい、
ならばもう、1月から、それに乗っかってやっていきたいっていうか、
はい、
それを待ってる必要はないような。
そうですね。まあ、仮に1月来れない方はね、うん、今回、8ヶ月実質講座ありますから、はい、うん、その、森沢さんのね、特別合宿含めると9ヶ月分ありますから、まあ、日程的にね、1、2ヶ月、3ヶ月来れない人も、うん、ぜひ参加してほしいですね。音声でね、配信はプレゼントできますからね。
うん、なんか、本当にちょうど石井さんがよく言われるように、いろんなものが繋がってきた瞬間に、はぁって、確かになりましたよね。よくケルマリックさんも今物語ってことよく言われるし、はい、
そう
で森沢さんに収録をさせていただいた時に、
そうそうそうそう、
まさに小説家は自分の人生を 書いてる人だから、
そうなんです
ね、物語作ってる人だねっていうのはつながった感じします
ね。そうそう、僕の中ですごくいろんなね、うん、森沢清さんやケルマさんやね、うん、加藤正樹先生や、あと僕自身の人生振り返っても、うん、あとあの予祝の本を書いたね、大島圭介さんもみんなあのピースがつながった感があって、うん、要は自分の人生をどう物語にしていくか、うん、神話にしていくかっていうところで物語の力が発生するから、はい、その思考は現実化するってナポレオンヒルね、うん、言ってるけど、僕が思うのはテーマが現実化するんですよね、
うん、決めるというか、
そのそう決めることも含めて、うん、どういうテーマを、まあテーマが物語を生むんだけど、そのどういうテーマを生きるかっていうのが本当に人生を決定づけてて、でそれはその前名前セラピーっていう本にね書いたこともあって、うん、原田隆先生っていうね、うん、日本一の生徒を生み出す天才の先生がいるんですね、うん、公立の学校の先生なんだけど陸上部の先生で、うん、公立だから普通の近所の子供たちが来るんだけど、原田先生が教えると続々と陸上で日本一になっちゃう、うん、7年間で13回日本一取ってってね、うん、
すごいですね。
でその原田先生が、うん、そのなんでそんなに日本一の生徒をね、普通の生徒を日本一にできるかって言ったら、うん、ある発見をしたからだって言ってて、
うん、
でその発見は教師生活、原田先生30年近くやられたのかな、うん、でノーベル賞的なこれは発見だって先生おっしゃってるんですよね。でそれは何かって言ったら、その目標を持たせるだけでは目標はなかなか達成できないと、でその目標を達成するためにはその人が大事にしたい価値観を見出させてあげる必要がある。でこれはノーベル賞的、ね、発見だと思うって原田先生おっしゃってるんですね、
目標ってみんな普通言ってる、そこに一生懸命向かってるけ
ど、目標だけじゃ
い
けない。車のエンジンで言ったら、目標っていうのは目的地だけど、目的地だけ定めてもエンジンがないと進まないんですよ。で目標を定めるのはそのまあいわゆるそのカーナビで言うと行き先を入力することなんだけど、肝心なエンジンがないと行かないわけですよ。
でそのエンジンないままやろうとしてる部分も多いってことですか。
そうですそうです
そうですそうです、うんうん、
でエンジンっていうのはどういう人になりたいのか、うん、どういう人生を生きたいのか、何を大切にしたいのかっていう、その実は価値観を自分の何のために生きるのかっていう部分ですよね、
うん、
でそこを自分の恋焦がれるテーマを見出せた時に、うんうん、ドラマが自分の人生が神話になっていくんですね。
ほっといても進んでいくっていうか、
は
い、
そうなんですよ。
無理やり感がなくなる、
無理やり感がなくなるんですよね。で僕自身は、はい、でそれはその実はヒントはたくさんあって、うん、それはっきり僕気づいたのは松井美智子さんっていうね、はい、フラワーセラピーっていうのをやってて、お花を生け、お花を生ける時の、どういう風に自由に生けてくださいって言うんですよ。お花を自由に生けてくださいって言うんだけど、その時に自分がどういう風に生けるかっていう自分の考え方を見つめていきながら花を生けていくんですよ。で、僕はそれをやった時に常に考えてるのは、どうやったら次生ける花を、その、調和を保てるかなっていう、常に調和を考えてるっていう自分に気づいたんですね。で、その何かをするときっていうのは、必ず背後に自分の思考パターンっていうか、が何をするにしてはもう現れてるんですよね。で、例えばその何が好きかっていうことにもすごく現れてて、例えば僕はドラえもんが子供の頃から好きだったし、大学生時代は坂本龍馬に恋焦がれたわけですね、うん、でその僕あとはその宮下貴博さんっていうデザイナーさんが大好きで、20年間僕は宮下さんの服をずっと20年間着続けてるぐらい大好きなんです、
う
ん
う
ん
はい、
でその宮下さんとドラえもんと坂本龍馬って僕の好きな3人の人物って、 本質を捉えると全く同じなんですよ。
今考えただけでも歴史の人と、漫画のアニメのと、はい、それでデザイナー、
はい、
共通点ない
の？全く本質を考えた時一緒なんですよ。
実は
坂本龍馬とドラえもんって、うん、ある角度から見たら全く同じ人なんですよ、
うん、
でそれは未来を今に持ってきた人なんですよ、う
ん、ドラえもんは
ドラえもんは4次元ポケットから未来の道具を取り出した人で、坂本龍馬は AI ですねAI
未来型ロボットって言ってますもんね、ま
あ、で龍馬も革命を起こした人なので、はい、未来の社会を今に持ってきた人なんですよ、
はいはい、
で宮下隆博さんというデザイナーさんは、はい、僕なんでこんなに20年間も好きなのかなって言ったら、うんうん、他のデザイナーさんと圧倒的に違うところがあるんですよ、うん、宮下さんっていうのは。で普通メンズの服っていうのはコレクションブランドでも3シーズン4シーズン見ると男性の服って女性の服と違うからある程度似たり寄ったりなんですよ毎シーズン。
ね、
定番なんですよ。
機能だったり変化つけようないですよね、う
ん、定番なんですよ。でも宮下さんって毎回違う人が作ったんじゃないかっていうぐらい、もう服のね可能性というか未来を見せてくれるね、全く新しい服を毎回提案してきて、でその服の可能性を広げてる人なんですよね。
その素材だったり細かいところまでびっくりするようなものがあると、
はい、アートと服を結んだりいろんな服の可能性を広げる人でね、うんうん、で僕の大好きな人ってみんな、うんうん、古いものを終わらせて未来を見せてくれて人間の可能性を広げてくれる人に大好きの、うんうん、僕が大好きになる人の本質を見ていくと、うんうん、みんな未来を見せてくれる人なんですよ。でそれは未来を見せてくれる人に憧れるってことは僕自身が未来を見せたいからなんですよ、
うんうんうん、
だから未来を見せるっていうテーマで掲げて生きるときに、うん、本当に僕はそこに向かいたいっていうエンジンが搭載されてるのでね、
うん、搭載されてる、
はい、勝手に努力しちゃうテーマなんですよ、
うんうん、
だからそのなんていうのかな、例えば僕は子供のこと、うん、頃大好き、小学校の時やってたことは、うん、週刊少年ジャンプが大好きだったから、うんうん、その週刊少年ジャンプの名場面を切り抜いて自分用の名場面ノートって作ってたんですよ、うん、
誰かに見せるために、
いやもう自分が名場面味わうために
それ自分が味わう
ため、僕の世代はキャプテン翼が人気あったから、うんうん、キャプテン翼のヒューガ小次郎くんっていうね、うん、僕大好きな選手がシュートするシーンとか、うん、風魔の小次郎のコウさんの登場シーンとか、
うん、今コアのなんかレアなこと言ってるわけですね
そうそうそう、
分かりした分かる
あられちゃんの関東カラーになったカラーのやつとかね、もう大好きな場面だけを切り抜いてノートを作るっていうのをやってたんだけど、その本質って自分が感動したことを編集して一冊の本にしていくって今やってることと全く一緒なんですよ。僕本作り大好きなのはその本質ってもう子供の頃から好きなんですよ。だからその本当のその自分が無意識に好きなものを深掘りしていくと自分の魂がめっちゃやりたいことが見えてくるから、それを例えば僕だったら営業マン、最初社会人になった時営業マンになって、人見知りだったから営業全くできなかったけど、その広告を作って感動したことを編集してコラムを作ってファックスする営業スタイルにしたらナンバー営業マンになれたんですね。それはその感動したことを編集する広告を作るっていうのは子供の頃やってた好きなことを本質そのものなんですよ。
しかも苦手なことと関わらず、
そうそうそう、苦手の中に自分の好きだったことの本質を入れてしまえば大嫌いな営業も大好きになれるし結果も出るわけですよね。だからその自分の好きの本質を深掘りするだけでもすごく人生ってその物語を生み出していけるんですよね。で今回その物が自分の人生を神話にする、
はい、
自分の人生をめちゃくちゃ面白い物語にするっていう一つの中心軸を通して、 その神話を研究してる、うん、その加藤正樹先生とかね、はい、加藤正樹先生もずば抜けた研究の仕方してて、うん、古事記のどうやって研究してるかって言ったら、はい、ひたすら音読しながら、うん、あの十何年間もひたすら音読することで日本の神々たちが神話が本当に伝えたかったことをね、うん、音読することで体得していくっていう研究の仕方をしてて、
ね、なんか無理やりこう分析したとかじゃなくて、うん、口に出してるうちに分かってきたっていう
本当の物語の力っていうのがあの分かってくるっていうすごくユニークな研究をされてて、はい、まああのでもそれはあの古事記を編纂された人が、うん、古事記はそういうふうに紐解いてくださいって序文で書いてあるらしいんでね、
うん、あですか初めて聞きましたね、
うん、あのそうやって紐解いてくれって、まあ、それを忠実にやられてるだけなんだけど、うん、神話をね、うん、研究してる加藤正樹先生とね、はい、あと物語の力が、うん、実は時空を変える力があるんだと、
うん、
物語こそ時空を超えていく、はい、力になっていくんだっていうことをね、いろんな角度から教えてくれる、今ベストセラー絶好調のですね、超常戦士ケルマデックさんが物語の力をね、合宿で伝えてくれるんですよ。
ね、描いたらそうなるよって言われますよね。うん、
あの物語の力、物語の力って、あの連続ドラマって見たくなるじゃないですか。
はいはい、
だからその自分自身が、うん、その引っ張っていく力があるんですよ、物語って。
しかもなんか絵にするという余計すごいって言われるのは、うん、頭の中に絵があるかどうかを書き出すってことですよね、うん、きっとね、その森沢さんとかが言われる表現も、うん、見えてるものを言葉に落とせるかどうかだから、うん、頭の中にきっとあるんですよみんなね、
うん、
それを作れるかどうか綴れるか気がつくか楽しみですね。
そういうその小説家が、はい、まあ、これはそのラボとは、はい、そのカリキュラムとは別の、うん、その課外別課外事業になっちゃうんですけど、
はいはい、
あの作家のね森沢明夫さんが、はい、どうしたら面白い物語を作れるのか、うん、例えば面白い物語にするために主人公に森沢さんは2つの武器を与えるっていうんですね、うんうんうん、それは魅力と欠点だって言うんですよ、
うんうんうん、
だからその魅力だけではダメで、明石家さんまさんも人気が出る方程式をおっしゃってて、魅力だけでは人気出なくて魅力に隙を掛け合わせないと人気が出ない、
うん、
森沢さんも同じこと言ってて、魅力だけじゃ主人公としての本当の魅力って出なくて魅力に欠点を与えたい、
不思議ですよね。普通欠点隠したいし、
うん、
でも絶対ありますよね。
そうなん
ですよ。あるのに隠そうとしてるの、
うん、
あるあるですよ、まさに。
いや、人はその長所で尊敬されるけど、短所で共感されたりするので、だから物語に欠かせないっていうのは、やっぱり自分の武器と欠点なんですよね。だからその自分の長所をどう見出していくかっていうことと、どう欠点を受け入れ、認め、許し、愛していくかとか、そういう、その自分の人生を主役の最高の物語にしていくための考え方を一貫したテーマに掲げて、今回は、もう、あなたをこの新時代のヒーローにするっていうのが、その、今回ラボ3のミッションなんですよ。
うん、
もう時代のね、本番ですから、うん、あなたの人生を新時代のニューヒーローにするっていうね、うん、それに必要な先生をね、
はい、
あとはその自己表現をいかに、ビジネスとしてつなげていくかっていう面と、あと、まあ、新時代のね、僕はニューヒーローにふさわしいと思ってる、はい、パズルの法則という本を一緒に強調したね、
はい、
吉武大輔先生もそのゲスト講師としてね、
はい、
フォローしていただいてね、
うん、
もう万全な体制であなたを新時代のヒーローにするために、はい、あの手この手 で、あとはその僕が夢を叶えてきたチームで成長していくっていう、世界一ふざけた夢の叶え方という本に書いた内容なんだけど、一、うん、人で夢を叶えようと思ったら10年かかる夢も、うん、僕らの場合は4人で応援し合ってったらね、あっという間に1年から3年ぐらいでね、はい、
うん、
無謀とも得るような、うん、僕は普通の会社員からいきなりね、はい、ベストセラー作家になるって描いた夢とか、はい、あと菅野一生さんは探偵をね挫折してて、うん、インターネットで起業したばっかりのような方が、うん、もう1年ちょっとで、ね、
はい、
1億円プレイヤーになるのかな、
ね、みんなそれどういうことって思ってますよね。
そうそう、みんな叶っちゃったんですよ。
現実にした男たちがいるっていうのはどれだけの勇気になってるか。
そうなんですよ。でそういうその応援し合うね、それは古事記の中で、はい、実はそれ大事だって書かれてるそうだよね、
はい、
雨の安河原って言って、うんうん、本音で自分の気持ちをシェアして、うん、そして応援し合っていく、うん、本心をシェアして応援し合っていくっていう場を、うん、雨の安河原って神話でね、
はい、
言ってて、だから僕らが世界一ふざけた夢の叶え方という本で書いた夢の叶え方って、うん、まさに神話にのっとったね、
うん、
やり方だったっていうのは、まあ僕らも後で知ったわけなんだけど、
知らなかったんですよね。
そうそうそう
本当に不思議ですね。それも
そうなんですよ。でもそれはやっぱり僕ら日本人だから、はいはい、日本人が大事にしてる夢の叶え方って、うん、体の中にあると思うんだよ ね、
うん、ね、よく伺うのはその、うん、本当に日本人がやりやすい、日本人の気質的に一番合ってる方法っていうのは、うん、今ねその神話にするっていう石井さんが言われたような掲げてるのが一番近道、
うん、
物語であり、
うん、
それでメンバーで一緒にセカフザをするっていう、
はい、もうね、自分の人生をね、もうドラマで感動してる場合じゃないんですよ。
テレビのとか、
テレビのドラマでね、感動してる場合じゃないんですよ。自分の人生に感動するのが2020年なんですよ。もう、映画見て感動してる時代は2019年までなんですよ。だって自分の人生で感動した方がいいに決まってるんですよ。
確かに。
で、オリンピック来て、うんうん、みんなオリンピック選手応援するの OK なんだけど、うんうん、一番応援しなきゃいけないのは自分の人生なんですよ。で、あなたが輝いた方が、この星はハッピーになるんですよ。
うん、
オリンピック選手をね、応援するのもね、日本でやるから大事なんだけど、オリンピックの選手ばっかり応援しないで、
うん、
自分を応援して、
あなたにもその物語があるよっていう、そう、それを
輝かせる、自分の人生を応援するってことは、うん、あなたの周りを輝かせる、
うん、
あなたの、ご縁がある人たちを輝かせられるのは、うん、あなたしかいないんですよね。
あ、まさに自分自身のオリンピックイヤーですね。
そうなんですよ。これ聞いてくれる人の、これを聞いてくれる人たちの家族を幸せにするって僕にはできないんですよ。これを聞いてくれてる人の家族を幸せにするのは聞いてくれてる人しかできないんですよね。だから自分の持ち場っていうのがあるんですよ。例えば、まあ、翡翠さんのような天才がこの星にいるからね、俺は何もしなくて大丈夫ってね、まあ多くの人は思ってると思うんですけど、でも皆さんたちの周りにいる人って僕はリーチできないんですよ。
あ、そうですよね。あなた自身が、
そうなんですよ。もうあなたがもう本番だよっていう、
うん、
でそのもう僕ら世代の人たちはもう2020年から本番を生きるってね、もうみんな決めてきてると思うんですね、
うん、
だからそういう思い出してっていう気持ちだ、はい、思い出してっていう、
ね、この年のタイミングにこう巡り合ってるって、はい、これが奇跡ですよね、
うん、
ここでね、行くぞって感じ、これはワクワクしますね。
これはね、もうね、待ってるよ。
最後はいつもなんか必ず軽いこんなに熱弁して最後軽いしね。
軽いのがね、これからの時代のキーワードですから。
そうですよ。
深刻になればなるほど沈んでいきますからね。
時代が
行き詰まってるから、革命が起きる時っていうのは必ず時代が行き詰まるんです。
はい、
で幕末とかね、うん、時代が行き詰まって、うん、た時っていうのは、そのもう本当あの当時もう大きい地震が3連発で来て、うん、1年の間に3連発ぐらいで来て、うん、江戸直下地震まであって、コーレラが来て何万人と死んで、経済破綻が起きて、黒船が来て、大混乱の中だからこそ、もう行き詰まって新しい時代にシフトしたんですね。だからそのまあ、ある意味全てが何もかも変わっていく時っていうのは行き詰まるし、天変地異とか、そのまあありとあらゆることが起きる可能性はあるわけですよね。でもそれはその苦しいけど、実は新しい時代の目がすっごい出る時で、何もかも変えられるチャンスなんですよね。
ね、今あの生きづらいと思ってる方とか、いろいろ苦しい思いしてる方、うん、
一発逆転の
今
一発逆転のね、
あなた自身が英雄になる時、
う
ん、
そうですね、あなたが新時代のね、はい、ニューヒーローに、うん、あのなるよ。
最後必ず足元座れるぐらい軽いですよね。そこに強くいかないとこが晴れっていう
熱く語りすぎてねちょっと恥ずかしくなってきて
急に我に返るわけですか、うん、言ってますけど、
そうですね、
でも誰もがなれるってことをやっぱ伝えたいですよ ね、
そうですね、
特別な人じゃないっていう、
はい、
みんなが生まれてきたこの意味があるし、
はい、
物語があるってことはこの先も物語があって、はい、そういうふうに意識したことないですよね、きっとね、はい、
今回は特に、
はい、
そのラボの特徴っていうのは毎回ゲスト講師がいるっていうことだったんだけど、うん、実は今回ゲスト講師をちょっと、うん、あのギリギリまで抑え、物語っていうテーマで抑えさせてもらったんですよ、うん、というのは自分の人生にすごい先生の話を聞くだけじゃなくて、うんうん、どんどん自分の人生に置き換えて、うん、しかも一人の力じゃなくてチームの力で、うん、もう自分の人生に引き寄せて考えていくっていう時間をすごく大事にしたがいいのがラボシーズン3のテーマだったので、本当にその自分の人生を神話にする、物語にするっていうところに特化したね、もう3人の先生に絞って、あのあとはどんどんグループワークシェアを通してね、自分の人生を置き換えて自分の人生の中からその具体的に自分の人生をね、うん、面白くする、めちゃくちゃ面白い未来を迎えに行く、2020年にね、うん、一緒にしていきましょうっていう思い で、
ね、
ですね、仲間ね、いっぱいな今日この頃です、
うん、なんかあのそうそうみたいな手紙の終わりみたいになってますけど、本当に、ね、
もう言うことないです、
ね、本当ですか、
もう言うことない
です、ね、まあ、クローズっていうかね、仲間の中でこそ出すことも、
う
ん、きっとね、初めてやる人も大事ですよね。
はい、
はい、最後に軽く締めますか。
あ、そうですね。まあ、ラボね、なかなかスケジュール合わないという人はオンラインサロンでね、
はいはい、
また別の形でオンラインサロンの、ね、うん、翡翠ユニバっていうので、家にいながらにして毎月2回ね、講演やいろんなゲスト講師のね、うん、
はい、
レクチャーが届くということもやってますので、
はい、
まあ、ラボを参加される方はぜひ参加していただきたいんですが、はい、それ難しいという場合はね、翡翠ユニバというオンラインサロンもありますから、
はい、
どっちか
と
ね。
で、まあ、もう今年の2020年っていう意味合いでリアルな出会いをできる場を、はい、ラボ3で作らせてもらうし、
そうですね、
そのあたりはいろんな可能性をね、
はい、
みんなとご一緒できたら本当に嬉しいですね。
そうですね、
はい、本当にあの気合いの入ってるのが十分伝わってきたと
思います。伝わりましたか。いやー、
力尽きてます。
話す前は全然もう今日ね、イベントは終わった後だったから燃え尽きてたんですけど、ラボ3のことを語り出したら自然にスイッチが入りましたね。やっぱり、その、自分がスイッチが入るような企画を本当に探したんだよね。サインを待ちながら見出してたんで、その、どんなに疲れてる中でも、その、熱くなっちゃいましたね。
ありましたね。はい、忘れないです。1月からスタートですよ。
はい、
本当にみんなで一緒にね、2020年スタートだし、
ね、あとケルマさんとね、1月にはその、はい、うん、東北開運ツアーっていうのもね、はい、これ参加していただいた方はおまけでね、
うん、
参加もできますしね。
はい、それはなんだっていうまた問い合わせが今たくさん来てますけど。
はい、もうそれはもう。あんね、素晴らしい、もうとても一言では言えないもんね。
なんかそこに行ってみんなとね、ご飯食べると、うん、すごい力を持つようです、うん、なんかそういうニュアンス言われて、
まあ
ね
僕らその怪しいことも結構好きだから
そこもあやかりがする感覚だから、ね、うん、いろんな力をいただいて、
そうそうそう、
はいはい、でもそれも含め、ね、あのラボのシーズン3、ラボ3は楽しみたいと思います、
はい、そうですね、
はい、
ね、
もう盛りだくさんなので、はい、長いお付き合いを皆さんね、
よろしくお願いします
皆さん待ってますよ、は
い、大好きだよ、
はい、もう一度素敵な夢を描くことから、 We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って 地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる、心に灯した光、どんな闇も照らすだろう、きっとみんな変えてゆけるよ、 Change it 始めよう、もう一度そのまま